こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。第17回目、よろしくお願いします。今回はですね、二度読みの勧めということに関して少しお話をさせていただきたいなと思っております。まあ二度読み、まあね、同じ本を二度読みなさいみたいなことが世の中でも言われてたり、まあ僕も読書会とかね、いろんなとこで会った人には、まあもしね、自分がね、気になった本、これ本読んでよかったなと思えるものは、すぐ続けて二度読んでみたらいかがですかみたいな提案をさせていただくんですけど、実際ね、正直なところ、これ、実践する人って多分ね、10人に1人いるかいないかだと思うんですよ。やっぱりね、読書ってそれなりに時間もかかりますし、まあ、特にね、少し難しい本レベルになると一冊読み終わった時点で、まあ、読了した時点で、まあ、結構なね、疲労感と、まあ、それにプラスして、まあ、満足感もあるんでね、また1からね、300ページ読み終わった後、また1から始めるっていうのは結構ね、しんどい思いがするんでね、なかなか実践する人が少ないのかなと。まあ明日からまた読み直せばいいやと思うとね、まあ人間明日とかね、いうふうに考えた場合はやらないのが常ですから、まあそのままね、日々の忙しさにね、突き動かされて忘れてしまうっていうのが正直なとこだと思うんですけど、まあ実際こういった、まあ、二度読みなぜ進めるかっていうと、まあやってもらった方はね、すごくね、実感あると思うんですよ。決してまた1から1行目、まあ初めにから終わりまでね、全部ね、きちんと読めってことじゃないんですよ。まあ読書ね、しながらどういうふうにまあ、あなたのね、読書スタイルにもよると思うんですけど、例えば僕の場合であれば、まあ、本にいろいろ書き込んじゃうんですね。まあ、線引いたりとかね、そういう感じなんですけど、まあ、その自分が書き込んだり、重要なところ、あと、ま、ドックイヤーとか、端っこ折るやつですね。そういうところだけ、まずは読むっていうのでも全然構わないと思うんですよ。まあ、よくね、読書、ポストイットね、貼る人もいると思うんですけど、もう本当ね、自分が1回目読んだ時に気になるなってポイントをなんか押さえといて、まあ、ペンがない環境で読んでるんだれば、そういったね、ポストイット貼るとか、ちょっとページのね、端を折るとかね、そういう形で自分がね、1回目気になるところを確認できるようにしといて、で、読み終わったらすぐまたそのポイントを読むだけ。なのでね、時間もそんなにかからずに、さーっと流し読みぐらいでもいいと思うんですよ、最初は。それでもね、読んだ2度目のね、実感として、読んだ本人の実感としては、すごくね、記憶のね、定着率っていうのが違うと思うんですよ。まあ本でね、今言ってるんで本当かなっていう疑心暗鬼の人もいるかもしれないんですけど、例えば好きな漫画とかね、好きな映画って皆さん1本やね、2本あると思うんですけど、そういったものって覚えてるじゃないですか、内容も。で、好きなセリフとかもね、空で言えるぐらいあると思うんですよ。特に何だろうな、まあジブリ映画なんて、もう再放送、1年に1回ぐらい再放送されますよね。ああいうのって、もう意識的にね、見ようとしなくたって、なんか食卓で流れてるみたいな、もう、イメージで。そしたらもう、あのシーン、あの映画のこのシーンだねとか、すぐわかるじゃないですか。もう記憶に定着してるんですよね、そういった意味で言えば。まあ、それと読書は同じことだと僕は思ってて、やっぱりどんなにね、素晴らしい本でも、1回読んだ時の記憶と2回目読んだ時の記憶っていうのは、その定着の仕方が全く違うんですよね。まあ脳科学って言ったらいいのかな。脳の構造的にもよく言われますよね。短期記憶、長期記憶みたいな形で。 まずは短期のところに記憶が貯められて、それを繰り返すことによって長期の記憶に保存されるみたいな、移行されるみたいな話をね、まあ聞いたことある人も、そういった本を読んだ人もいると思うんですけれど、そういった意味でやっぱり自分がね重要だなと思った本は一度だけじゃなくて二度三度読み返すっていうのが僕は必要だなと思ってるんですよ。特にこういったね、こういったというかね、少し難しい本、哲学書とか思想書になると、正直ね一回頑張って一生懸命全部読み終わったとしても、多分まあ本によって、あと自分のそのレベルによってだと思うんですけど、半分以上ね理解できないところがある本だってもう往々にしてあると思うんですよ。やっぱりねそういった本は何度も読み返さないと残りの 50% は理解できないですよね。そういったことをやっぱり続けていかないと、なかなかその著者が言いたいこと、言ってることの真髄というかね、まあ、精神というか思想には触れられないのかなというふうに思うんですよね。ただね、これね、例えばよく、まあ、僕がセミナーとかでも言ったりするんですけど、自分がね無人島に行くとして、そこに持っていくべき本を3冊決めなさいというか、そういった本に出会えたらすごく幸せなことですよと。だから無人島ですから他で何もすることがない、そういったところで、まあ3冊、まあ1冊でもいいんですけどね、もう一生かけて何度も何度も読み返す本っていうのが1冊でも2冊でもね、ある、そういった本に出会えるってだけですごく幸せなことだと僕は思ってるんですよ。ただその幸せなことである反面ね、そういった本を何度も何度も読み返していくうちにね、やっぱり自分の理解できるところはちょっとずつ増えてくると思うんですけれど、その理解できるところが増えていくにつれて、あ、ここではこのことが言ってるんだったなって言って、なあなあで、なんか読み飛ばしじゃないけどね、それこそ分かったつもりで、その自分がね、知ってるであろう箇所をね、読み進めちゃうっていう思考というか、読み方になっちゃうんですよ。これはね、決して僕らね、読み手が悪いっていうわけじゃなくて、多分僕らの人間としての脳の構造を考えればそれがねごく自然なことだと思うんですよ。毎回未知なことを体験していくんですけど、それがいつしか基地になり日常になるっていうのはよくあることじゃないですか。人生の転機、進学とか就職とかね、転職とかでもそうですよね。最初やっぱり未知のね世界なのですごく緊張するじゃないですか。新しい会社に入るとかね、想像していただければすぐわかると思うんですけど、ただ1週間過ぎ、2週間過ぎ、1ヶ月過ぎ、3ヶ月過ぎっていく中で、それが当たり前のことになっていって、そのいつしか緊張ってことはなくなりますよね。その当初抱いてた新しい世界の緊張ってものはなくなると思うんですよ。だそうやって僕らは日常を過ごしてますんで、同じ情報に触れれば触れるほどその脳みそが慣れていくっていうのかな、そういった状況というのは往々にしてあると思うんですよ。それが自然なのかなと。でこれはね、まあ脳科学の本とか、まあ脳科学って言ったらいいのかな、まあ最近ね脳関係の本っていっぱい、ビジネス関係の本でもねそういった話題を取り上げられたりしてるので、取り上げたりしてるので、まあ目にしたことあるかなって方も多いのかなと思うんですけど、やっぱりその繰り返し繰り返し同じことをしていくと、まあ脳の刺激が薄れていくっていうのは、まあ実験データとしても分かってるんですね。まあそれは自分たちの実感でね、さっきの進学とかいう話もしましたけど、それでも分かっていただけるのかなというふうに思いますね。まあ、それに関連してかどうかね、ちょっとあれですけど、まあ僕そのジムにねよく行くっていう話を、まあよくというか毎日行ってるんですけど、話をしますけど、あのね僕は なるべくメニューは毎回変えるようにしてるんですよ。それはやる部位が違うっていうのもあるんですけど、なるべく自分の中で変えるようにしてるんですね。それは飽きるっていうのもそうなんですけど、このまあ正直ね、トレーニングってただの繰り返しになっちゃうんですよね、やっていくと。で、まあ男って結構バカだから、特にウェイトトレーニングやってる人だったら分かっていただけると思うんですけど、より重いウェイトへ、重いウェイトへっていう欲求がどんどん出てくるんですよ。50キロが上がったら次は55キロ、55キロの次は60キロっていう風に、すぐね、上のね、まあ目指したがるんですよね。まあそれがね、決して悪いことじゃなくて、まあ目的に応じてね、筋肥大とかするんであれば、やっぱり負荷を上げていくっていうのは必要になるんで、そういったことは間違いではないと思うんですけど、ただ同じね、トレーニングで、まあ同じウェイトでね、まあ次にいけないというかね、なんだろうな、上がらなくて、60キロの次65キロ行きたいんだけど、なんか60キロが毎回3回しか上がらないみたいなね、状態で続いた時に、どうしていいか分からなくなる時があるんですよ。それってね、やっぱりね、少し何かを変えなきゃいけないってサインなんですよね。よくトレーニングとかで、まあ毎日行くと毎日同じ人を見るんですけど、特に僕が行ってるジムは、ご年配の方がすごく多いんで、まあ彼らがその何をね、まあ社交場として来てるって要素が多いんで、彼らにそういったことを言ったら酷なのかもしれないんですけど、ほんとね、毎日同じウェイトで、毎日同じことしてる人がね、ばっかなんですよ。まあそれが悪いとはね、もちろん言わないですけど、たださっきも言った通り、それだとね、脳の刺激っていうのは薄れてくるんですよ。慣れになってくるんですよね。すごく辛そうにね、とか言いながらトレーニングしてる人もいますけど、ただね、それはね、自分のね、自己満足ぐらいにしかなってないんですよ、正直。脳みそはね、多分ほとんど変わってない。そういった意味だと、その、まあ、ニューロンとかね、ドーパミンっていう話をしてもいいんですけど、まあ、そういった意味でもほとんど変化がしてない状況っていうふうにね、考えてもらってもいいと思うんですよ。だから、まあ、だからこそそのウエイトを上げていくっていう変化が必要なのかもしれないんですけど、ただね、物理的にウエイトがね、上げられない、自分のね、マックスっていうものがあるじゃないですか。じゃあその時にどうしたらいいかっていうことをね、やっぱ考えていかなきゃいけないんですよ。まあその時にね、まあ例えば一例ですけど、筋トレで言えば重りをね、負荷を上げるんではなくて減らして回数を増やすとか、まあそれこそね、種目をね、同じ部位でも種目を変えるだけで与える刺激っていうのは変わりますから、そういったものをやるとかね。まあいろんな方法があると思うんですけど、人間ね、やっぱり誰しも変化っていうのは結構やっぱりそれなりの、なんだろうな、エネルギーというか、変えるってことはね、そんな筋トレをか、いつもの種目を変えるってだけでも、やっぱりね、考えなきゃいけないっていう面倒な作業が増えるんですよね。一個増えるんですよ。やっぱね、それをね、人間はね、避けたがる生き物なので、どうしてもいつも一番最初にトレーナーに言われた種目をずっと繰り返すだけみたいなね、ことになりがちなんですよね。それだとせっかくね、トレーニングしてるのに、そのね、効果がやっぱり悪くなってくるのかなというふうに僕は思うんですよね。まあね、その意味をね、踏まえて、まあ読書の話に戻りますけど、そのせっかく一生もう無人島ですよね、無人島にこの本だけは絶対持っていくっていうものに出会えた幸運奇跡があるのに、毎回同じ仕方で読んでたら、それはやっぱりいつしか慣れて一生に一度の本が違う、まあなんか普通の本と変わり果ててしまう可能性も上がってくるってことなんですよ。 で、特にこういった難しい本、少し難しい本で、この本は絶対僕の人生にとっての一冊だって本を、まあ、時期によっては毎日ね、読み返すこともあるでしょうけど、それでも読めないって言って、もういい、ちょっともういいやって嫌になって、少しその本と離れて、例えば1ヶ月でも2ヶ月でも半年でも1年でも放置しといて、また、うん、ちょっと読んでみようかなと思って読んでみると、またね、全然違った本として読めたりする経験ってあると思うんですよ。久しぶりに実家に帰って、実家にね、置きっぱにしてあった漫画の本を読むと、あ、こんなこの漫画面白かったんだみたいなね、経験とかあると思うんですけど、それと一緒で少しその時間もそうですけど、自分の意識が変わって読むと全く別の本として読めるんですよね。ですので、まあトレーニングでもこの読書でも、その二度読みの勧め、その時間を空けなくてもすぐまた読み返さなきゃいけないとかいう時で、特にね、こういった少し難しい本って一冊を読了するってよりは、同じ箇所を何度も何度も往復して読み進める作業っていうのが増えてくると思うんですよ。3行読んで4行目のあれこれどういう意味だろうわからないっていうんで3行前に戻ったりとか、そういう作業の繰り返しになると思うんですけど、その際ね、まあそのぐらい近いとあそこまで意識しないでしょうけど、何度もね、そのこの箇所だけはどうしても理解したいみたいなねところが出てきた時に、何度も何度も読んでくると慣れてきちゃって、自分の中で勝手に解釈とかで理解をしてね進めていくって作業も往々にしてあると思うんですけどね、その時に慣れてるからいつもと同じ刺激しか入ってこないんで、いつもと同じ読み方しかできなくて、なかなかその本の深みに到達できない。もう一段深いところに行けたら、もう一段深いところに行けたら違う読みができるのに、それができないでいつもと同じで読みで終わってしまうってこともあると思いますので、毎回同じ箇所でも意識を少し変える、意識を変えるってね、何かじゃあ何って言われたら、僕はね、個人的の僕のやり方ですけど、新しく全く新しい気持ちで読んでる、もう本当一冊目1回目の初回な気持ちで読むんです。それは無理ですよ。どういうことが書かれてるかって知って読んでるわけですから。無理なんですけど、意識としては初めて読む感覚で読むようにします。そうすると、ほんとね、あれ、前回はこういうふうに読んだけど、全然違うなっていうことってね、全然あるんですよね。多分それは、あなたもね、今ちょっと想像してもらえるだけで違うと思うんです。イメージできると思うんですよ。日常そういうことってよくあると思うんでね。他人と対人関係でも、あれこの人こんな人だったっけみたいなのってよくあるじゃないですか。それってやっぱり環境が変わってたり意識が変わってたりするから、そういうふうに見れたりもするってことがあると思うので、これはあれですよ、さっき言った脳のなんかね、周波数とか MRI とかで調べられる、今どの脳が活性化してるかとかって今よくね研究されてるじゃないですか。それでもね、言われてることなんですよ。全く意識しないで屈伸運動してる時の脳の反復ね、してる時の脳のその活動してるところのスキャンと、きちんと意識して自分は今膝を屈伸するぞ、曲げるぞっていう意識をして曲げてる時だと、脳の活性化レベルっていうのが全然違うんですね。そういうのを考えても、そういうデータをね踏まえてもね、やっぱり読書って行為だって、そういう新しい意識で読むってことは、脳みそのね、結局本を読むって脳みその活動じゃないですか、科学的に言っちゃえば。なんかそういうふうに考えてもね、二度読みをするべきだし、その自分が読みたいとね、これは何度も読むべきだっていう本と出会えたら、二度読みをするべきだし、もっと言えば二度三度四度って読む進めるうちに、新しい本だと毎回意識を変えて読むっていうのは大切なんじゃないかなというふうに僕は思いますね。 まあ、今日はねちょっとそういった意味でご紹介したい本っていうのはないんですけど、まあ、よくその脳のね脳科学とか、うん、何々と脳みたいなね本が今いっぱい出てると思うので、そういったところで興味がある分野があればね、自分たちの脳みそっていうのをね知っとくのも、どういった構造なのかなって知っとくのも結構ね、まあ、ただの知的好奇心でもいいと思うんですよね。自分の脳って見れないですからね。だからまあそういった本を通して自分の脳がどういうふうになってるんだろうとか、特にやっぱりね子育てとかね学習とかね、そういった分野で今はすごく注目されてるんでね、まあ、進化って言ったらいいのかな、うん、よくそういうのですごくいろんな分野に応用できることとして脳っていうのは今すごく注目されてると思うので、そういった意味でまあ脳に関する本をいろんなね分野で読んでみるとまた面白い発見があるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ今日は以上になります。どうもありがとうございました。